特集、静寂の水中で挑む鈴鹿市潜水救助隊。海や川へ水遊びやレジャーに出かける機会が多い夏。毎年全国で多くの水難事故が発生し、命を落とす人がいます。水難事故が起こった時に救助活動を行う潜水救助隊をご存知でしょうか。潜水救助隊は潜水器具を使用し、水難事故での人命救助、事故現場の調査、物体の回収などを行う専門部隊です。今回の特集では、市消防本部で組織されている鈴鹿市潜水救助隊の活動や、水難事故から命を守るための取り組みを紹介します。三重県消防学校のプールの中で、4名の消防士の訓練の様子の写真があります。写真は2ページ全体を使って掲載されています。17人が所属、鈴鹿市潜水救助隊。鈴鹿市潜水救助隊は2003年4月に発足しました。潜水救助隊に志願した消防職員が、水泳能力や息止めなど適性調査の上で選出され、現在23歳から44歳まで17人の隊員が所属しています。普段は消防職員として勤務しながら、水難事故が発生すると潜水救助隊として出動します。ウェットスーツを着た14人の隊員の集合写真が掲載されています。厳しい訓練でいざという時に備える。水難事故に備え、隊員は様々な訓練を行っています。水中での救助は危険を伴い、高度な技術が求められるため、厳しい訓練を積み、万が一に備えています。3つの訓練が紹介されています。1つ目、定期訓練。消防学校や漁港などで年に13回の定期訓練を行います。三重県消防学校には、訓練用のプールがあり、ガラス窓から訓練の様子を見ることができます。漁港の訓練では実際に海に潜り、視界不良の状況など様々なケースを想定して訓練を行います。二つ目、官民連携の合同訓練。6月には鈴鹿サーキットパーク内の流水プールで、ホンダモビリティランド株式会社様と合同訓練を行いました。流水環境で実施した訓練は、隊員にとっては技術向上の機会となり、プールスタッフも隊員から水難救助方法を学べ、有意義な訓練になりました。3つ目、新人訓練。潜水救助隊に入隊した隊員は、活動に必要な基本技術を習得し、潜水作業の危険性を理解するために新人訓練を受講します。訓練では座学と実技を交えて潜水救助活動の知識や安全管理、資機材、資材、機材の取り扱いなどを学びます。令和7年度入隊、新人隊員の声。訓練は大変ですが、気持ちで負けないように訓練前の体操ではしっかり声を出して訓練に臨んでいます。特殊環境での作業は慣れないことばかりですが、先輩隊員に助けられながら技術の向上に励んでいます。南消防署、消防第一グループ、岸本裕太さんの写真が掲載されています。訓練の写真が4枚掲載されています。1枚目、消防学校での訓練。2枚目、流水環境で救出ロープを設定する訓練。3枚目、千代崎漁港での訓練。4枚目、AED を使用した心肺蘇生訓練。写真終わり。潜水機材の紹介。写真付きで2点紹介されています。1点目、水中での作業のため、ボンベなどを装着した BC ジャケット、浮力調整装置を背負って入水します。重さはなんと 26kg を超えます。ボンベを背負った隊員の写真が掲載されています。2点目、水中での推進力を高め、 効率よく泳ぐためにフィンを装着します。足にフィンを装着した写真が掲載されています。他にも、紐やロープが絡まった際に切断するためのナイフや、水中での視界を確保するためのライトなどを常備しています。隊長、副隊長に聞く潜水救助隊の現場。鈴鹿市潜水救助隊で隊長を務める増瀬健太郎さんと、副隊長を務める長島慎吾さん。潜水救助隊の現場のリアルな声を聞きました。隊長、副隊長の任務。マセ。潜水救助の要請が入ると、捜索場所を定め、検索方法を決定します。広い海や川で闇雲に捜索するのではなく、定めた場所で漏れなく捜索しながら、次の捜索場所も考えます。また、要救助者の発見時に備えて、救助隊など他の隊と連絡を取り合います。長島。隊長からの指示を受けて、隊員それぞれの役割を分担するとともに、隊員の安全を管理します。隊長が不在の時は、隊長の任務を担います。水難救助は恐怖との戦い。マセ。息ができず、音も聞こえず、視界もままならない特殊環境である水中での活動は、経験の長い隊員でも恐怖を感じます。そのため、不測の事態を想定して、日頃様々な訓練を行っています。長島。水中で思わぬ事態が発生してパニックになると、隊員でも溺れる可能性があるため、水中は危険という意識を常に持っています。活動する際は二人一組になり、いざという時にはお互い助け合って自分と相手の命を守らなければなりません。隊のリーダーとして大切にしていること。マセ。心の動揺が事故につながるため、隊員の表情や話し方、行動を見て、いつもと様子が違うなど、少しの変化を見逃さないようにしています。長島、現場で対応できるように、隊員は自ら過酷な環境を設定して訓練しています。訓練の中で隊員が挑戦したいと思う気持ちは大切にしています。鈴鹿市潜水救助隊隊長、増瀬健太郎さん。平成21年入隊、副隊長就任を経て、令和6年隊長に就任。鈴鹿市潜水救助隊副隊長長島慎吾さん。平成25年入隊、令和6年副隊長に就任。増瀬健太郎さんと長島慎吾さんの写真が掲載されています。水難事故から命を守る着衣泳訓練。令和6年警察庁統計データで、水難事故による死者・行方不明者数の行為別数の円グラフが掲載されています。このグラフから、魚取り、釣りや通行中、作業中など、水難事故は着衣状態でも多く発生していることがわかります。グラフの説明、総数816人、水泳41人、水遊び45人、魚取り、釣り、191人、作業中65人、通行中41人、その他433人。その他の中には、原因不明、シュノーケリング、スキューバダイビングなどが含まれています。出典、警察庁、令和6年における水難の概況等。グラフ、終わり。突然起こる水難事故から命を守る着衣泳訓練が重要。泳ぐのではなく浮くことを伝える授業。鈴鹿市潜水救助隊は2015年から市内小学校の児童や指導者を対象に着衣泳訓練を行っています。着衣状態では水中で思うように体が動かないため、慌てずに救助を待つことが重要です。着衣泳訓練は、 衣服、靴を身につけたまま浮いて救助を待つ、救助される側のスキルを上げることを目的としています。授業では水難事故に遭遇した時の行動要領を体験してもらうため、2リットルのペットボトルを使いながら着衣状態で衣服や靴の浮力を利用して浮く練習を行います。南消防署消防第2グループ末松喜一さん、着衣泳訓練を通して自分の身は自分で守ることの大切さと、服があることで体が浮くことを実感してもらいます。最初は水を怖がっていた子も、だんだん水に慣れて浮くことができるようになります。末松さんの写真が掲載されています。受講した児童の感想、名護小学校6年、荻田幸喜さん。服を着た状態でこんなに体が浮くとは思いませんでした。もし海や川で溺れてしまったら焦らずに力を抜いて救助を待とうと思います。荻田さんの写真が掲載されています。名護小学校着衣泳訓練の写真が掲載されています。今一度伝えたい水難事故の危険性。中央消防署長、飯田幸信さん。夏になると海や川で遊ぶことが多くなってきますが、全国的にも水難事故のニュースがたびたび報じられ、そのほとんどは尊い命が奪われています。水難事故が起きたとき、厳しい訓練を乗り越えた隊員たちは、要救助者の救出に全力を尽くしますが、海や川で溺れれば命の危険に直結します。そのことを心に留めていただき、浮き輪やライフジャケットの準備、子供さんと一緒であれば目を離さないなど、しっかりと安全を確保した上で水のレジャーを楽しんでください。飯田信行さんの写真が掲載されています。今回の特集に関するご意見、ご感想は、中央消防署、電話 382-9165、ファクス 382-3905、電子メール chuoushobosho@city.suzuka.lg.jp